ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ある湖での話です。カバ君がいました。カバオ君と言います。そのカバオ君は大好きなカバコちゃんがいました。カバオ君はそろそろこのカバコちゃんに結婚を申し込もう、そう思ってたんです。森の動物たちに、相談すると、カバオ君、君たちは指が大きいから指輪はダメだと思う、イヤリングはどうだい、そう言われたんです。カバオ君は、いやそうか、イヤリングか。ある日カバオ君はダイヤのイヤリングを買ってきました。それを湖の動物たちに見せびらかしてたんです。いいだろうこのイヤリング、これからカボコちゃんにあげるんだ、そう言うと鳥がやってきました。シューッとやってきて、おいしいものかと思ってそれをパクッと加えたんです。カボコは違うよ違うよって言うと、なんだ食べ物じゃないのか、そう言ってその鳥がパッと離すと、カボコたちがいた湖にポチャンと落ちてしまったんです。カボコはもう一生懸命、ちょっと待ってよって言ってね、それをイヤリングを探しに行ったんです。それ高かったんだからって言って探すんです。もうガチャガチャ探すわけですよね。でも湖です。探しても探しても見つからないです。カボ君は一日中探しました。でも見つからないんです。どうしよう、一生懸命お金を貯めて買ってあげようと思ったのに、そう思ったんですね。すると周りの動物たちからカバオ君にこういう声があったんです。カバオ君、ちょっと休みなよ、こっちにおいでよ。カバオ君はもう疲れ果てて湖の横に座ってがっくりだったんです。するとです、今まではカバオ君が走り回っていたので湖の水が泥や、ね、砂でかき回されていたんです。でも見る見るうちにその水がだんだん透き通っていったんです。そしてなんと少し経って目の前を見てみると、キラーンと光るダイヤのイヤリングがあったんです。そこで、カバオ君はそのイヤリングを見つけることができたという話なんです。めでたしめでたし、よかったですよね。まあ、カバオ君はね、急いで探してたためにもうがむしゃらに探していたわけですよね。そしたら探していたそのイヤリングが余計見つけることができなかったってことです、ね、泥や、ね、砂でこう湖がかけまされてしまったからですよね。でも落ち着いたらそれが透き通って見つけることができたということですよね。このカバオ君の話ってね、重要なことを教えてくれるんです。それはね、何でも休憩が必要だってことなんです。私たちは一生懸命、皆さんね、おそらく一生懸命人生生きてると思います。一生懸命仕事をしていると思います。一生懸命子育てしていると思います。うちも子育て真っ最中ですね。男2人で大変ですよ。でも私たちの人生にはいつでも、いや何かね、人生だけじゃなくて何かしているとき、一生懸命何かしているときはね、がむしゃらにするときも必要なんです。でも休憩も必要なんです、ね、じゃないと自分が探しているものさえも見つけられなくなってしまうんです。つまりね、私たちの人生には緩急が必要なんです、ね、そしてちょっとゆっくりすると、ね、新しいものが見つかったり、ね、慎重にゆっくり進めていくとまた何か違うことに結びつく、そういうことがあるということですよね。さて、私たちが今見ているこのパウロという人物のこの伝道旅行は、まあ緩急のある、ね、一生懸命熱く伝える時もある。でもパウロたちは静まってすっとその町から出ていく、ね、本当に彼らは戦略的に伝えていたということが分かるんです。なぜかというと、前の箇所でね、この今ちょっと地図を出していただけますか。今私たちが見ているのは、このパウロの伝道旅行、ここはね、今のエルサレム、こっちがエジプト、こっちが、中東の方ですね、こっちがロシアです。でこれが小アジアと当時言われていて、あそこはマケドニアという地方でした。で今赤い丸の、大きい丸の小さい丸、あれがベレヤという 地ですね。今日の箇所ではパウロたちはベレヤに行ってますけど、その前の土地、テサロニケというのはこの、マケドニアという地方の、首都でした。 だからたくさん人がいたわけです。そこでパウロたちも熱く語ったんです。でもどうなったかというと、そのパウロたちの熱く語るそのメッセージを否定する人たちがいた。特にユダヤ人たちでした。そして命が狙われた。そこで彼らはすっと伝道をやめて、そして、次の町に導かれて出て行ったというわけですよね。さあ、今日見ているこのベレアという町は、このテサロニケという町から西に80キロ行ったところです。今日の箇所を見ると、このベレアに入ると、まず、まあ、パウロたちもユダヤ人でしたので、この同胞のユダヤ人たちのところに行きます。どうやってそのユダヤ人を見つけるかというと、必ずユダヤ人たちが住むところには街道というものがありました。その聖書の神を礼拝する場所があったんです。そこにパウロたちは行って、ね、そして旧約聖書では救い主が現れるという、そういう予言があった。これが成就したよ、ね、神が人としてこの地に現れて、そしてイエスという人物が全ての人の罪のために、ね、身代わりとなって死んでくださった、ね、それを信じる全ての人は神と永遠の関係を持つことができる。それを街道に行って大胆に語っていたわけですよね。そうすると今日の12節で多くの者が信仰に入ったってあるんです。で、このベレアの街道にいた多くの人たちはこのイエス・キリストの福音を信じたわけですよね。それはユダヤ人だけではなかった、ね、ギリシャ人の男性また女性も信じた。特に貴婦人たちって書いてありますね。これはまあ社会的に地位のある人たちということです。でもそのテサロニケ同様に、テサロニケでパウロたちの命を狙っていた者たちが、今度はベレアにいると聞いたぞ、よしじゃあテサロニケからベレアに行こうと言ってパウロたちを狙っていった、ね、そして今度はそのパウロを、そのベレアの人たちが次のアテネという町に連れて行ったという箇所が今日の箇所なんです。今回のですね、この箇所は、この他の箇所と箇所ではあまり使われていない表現が使われていたんです。それをですね、この使徒の働きの著者であったルカ、こう書いてあるんですね。多くの者が信仰に入ったと言ってるんです。つまりたくさんの人が信じたということですよね。で、そのたくさんの人が信じたその理由をこう記しています。まずはね、テサロニケにいる者たちよりもいい人たちだったって言ってるんです。どうですか、このいい人っていう表現、すげえ漠然としてないですか、ね、いい人、うん、どういう人だろうって必ず読む人は思うんですよね。いい人という、まあ、訳もあるんですけど、違う訳ではこれ立派だったって書いてあるんです。いい人と立派な人って結構違いますよね。例えば近所のね、あの男の子いい子なのね。そう聞くとどう思います？なんかこういう他の人に、他の子に優しいね、子かな、ね、誰かね困ってると助けてくれる、そういういい子かな。でもあの子立派な子なのっていうと、あ、何かね、サッカーとかで優勝して優秀選手に選ばれた、わあ立派だな、なんかそういう地位的な、地位的に何かもらったような感じですよね。いい人、立派な人ってちょっと分かりづらいんです。実はですね、このいい人と訳されている言葉、英語ではノーブルって言葉が使われています。これ素晴らしい、気品があるとかね、あの素質と書いて、まあ、立ちがいいという意味、まあすごいいい言葉、賛辞を述べているわけですけれども、実はこれ寛容なという意味もあるんです。つまりこれはルカが言いたかったことは、このベレアの人たちっていうのはね、すごく気品のよく、気品がよく、寛容な人たちだったというね、意味で、語ったんです。彼らはイエス・キリストの福音を語れば語るほど本当に気品よく、ああそうなんですか、そうなんですか、すごく寛容に受け入れたってことなんですよね。この寛容な人っていうのもね、まあちょっと考えてみると、なんとなく分かりますけどね、ちょっと漠然としてるところもあります。まあすごくよく受け入れるとかね、ある神学者はこう言うんですね。寛容な人っていうのはギャップ、その全てのギャップを受け入れる人だっていうんです。最近ギャップを感じたことあります？ジェネレーションギャップってよくありますよね。あるサラリーマンの話なんですけど、そのサラリーマンの、ね、上司がね、新入社員にこう言ったんです。おい、炒めしでも食べ行こう、こう言ったんです。新入社員は はいって言ったんですね。俺なんだこいつ嬉しくないのかなと思ったんです。でレストランまで着くんですね。そしてここだよここって言うと新入社員が、ああ炒めしってイタリアンのことなんですかって言ったそうです。さあ今炒めしでその意味が分かったら年代バレちゃいますよ、ね、あのねその新入社員は炒めしって言った時に、まあ、僕らはイタリアンの飯ですよね。僕らっていうか、まあ僕の年代も含めてね。でも新入社員の子はね、炒めしって痛い飯、あの痛いって書きますよね、体が痛いとか、あの炒めしだと思ったんですって。なんかこう虫とかね、なんかちょっと痛いような、考えたらね、言ってみてもちょっと痛いな、何それ本当に食べるのみたいなね、そういうご飯かと思ったんですってね。あとね、ある会社でこんな話もあったそうですよ。ある上司が、おい君、その受話器は静かに置きなさいって言ったんですって。そしたらね、その子が、すいません受話器って何ですかって言ったんですって、ね、みんな携帯でしょ、ね、大体みんな黒電話とかピッピッピッという電話を必ず、あの親機と受話器っていうのがあったんですよ。コキなんて今信じられないですよね。コキなんて今見たらみんなね、若い子携帯だと思うかもしれない。あ、大きい携帯ですねなんてね。かなりね、あの私たちね、こう生きてる中でもね、ギャップ、ジェネレーションギャップってありますよね。でも皆さんね、これ時代が進んでいけば、このジェネレーションギャップっていうのはもう世の中では当たり前になります。でもこのギャップっていうのは年代だけじゃないんです。例えば私たちが今まで生きてきた環境、まあ、それもありますよね。そして今まで会ってきた人、学校、それによってもギャップってすごくあるんです。人間関係についてこのギャップっていうのはね、つきものだと思います、ね、でもこの寛容な人っていうのはこのギャップをあまり気にしない人なんです。だからね、いい例で言えばね、僕ね、これがあからさまに言えるのは学校の先生だと思いますね。学校の先生すごいですよね。ここにもいらっしゃるけど。ね、だってギャップでしょずっと。ね、自分のね、息子娘 もしくは孫ぐらいの年代と毎日接してるわけですよ。な、先生何言われてもね、ああそうなんだなんてね言うわけですよね、寛容な人でね、おそらくそういうね、先生なんてそういう人たちですよね。今回のこのベレアの人たちっていうのはね、このパウロが語るメッセージ、もしかしたら自分たちの思っている常識とはかけ離れているかもしれない。だけれどもそのギャップさえも受け入れたんです。パウロさん、そうなんですか、ああそうですか、うん、自分たちの常識では考えられないことかもしれない、うん、でもそれを聞こう、ね、こういう方たち、ね、こういう意味でいい人って書いたんですよね。でも今回のルカのメッセージで面白いのが、テサロニケの人たちよりもいい人だって比較してるんですよね。前回も私たち見たように、このテサロニケの人たちっていうのは、テサロニケはたくさん人、まあ、首都ですのでね、まあ、今で言えば東京、大阪、福岡、日本で言えばね、そういう都市です。たくさんの人がいた、たくさんの文化もみんなあったわけですよね。そこで偶像が拝まれていたということもありましたよね。でもそういう人たちがそれを捨ててイエス・キリストの福音を信じたわけです。でも、まあ、そこには反発する人もいたんでしょうね。つまり寛容じゃなく、これはどうなんですか、それは嘘だなんていうこともあったんでしょうね。でそういうテサロニケの人たちと比べると、ちょっと片田舎でね、都会仲かもしれません。あ、これ宇都宮みたいなもんでしょうかね、皆さんね。ベレアってそういう土地だったんですね。だからそれ、パウロが語るメッセージをね、心よく受け入れた、そういう人たちだったということですよね。この寛容さっていうのはね、私たちがこの聖書のメッセージを聞く上では必要な心です、ね、ある人はね、この聖書の言葉を聞いて、そんなことあるわけがない、それは難しいだろうって思うようなこともあるかもしれないんです。でもね、これはね、私たちの神様からのメッセージなんです。私たちの作者からのメッセージである、ね、そしてね、この作者からのメッセージを私たちが寛容に受け入れるときね、私たちの人生が祝福で満たされる、そしてね、必ず栄える、こういうふうにね、聖書の箇所は約束してくれてるんです。スライドお願いします。詩編の一編の2節から3節です。レジュメにもありますけれども、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えるってあるんですよね。必ずこの植物っていうのは水が必要です、 ね、私たちが聖書の言葉をそのまま受け入れる、寛容に受け入れるときね、ある植物を本当に水路のそばに植わった、植えたのと同じようだ。いつもその水から栄養が来て、そして必ず時が来ると栄えることができる。だからね、いつもこの神のメッセージであるこの聖書の言葉をいつも心に住まわせなさいって言ってるんですね。でもこれは住まわせることです。そして神様からの約束を思い返すことなんです。決してこの約束を、聖書の言葉を覚えて、一生懸命覚えて一生懸命守ることじゃないんです、ね、私たちの神様は私たちを無条件で愛してくださっているんだ、ね、そして私は素晴らしい存在なんだ、ね、神様は私たちを高価でたっとい存在として、作ってくださった、この約束をいつも思い起こすことなんです。そういう人はね、必ず時が来ると栄えるって書いてあるわけですよね。そして、イエス・キリストは私たちが生きていくのに私たちは食べ物が必要です、ね、日々ね、一日食べたから明日はいらない、そういう人いないですよね。毎日食べ物って必要なんです、ね、それと同じようにこの聖書の言葉は日々必要なものであると言っているわけですね。マタイの4章の4節、スライドお願いします。イエスは答えて言われた、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるって書いてあるんです ね。だから私たちはパン、まあ、当時ね、イスラエルはパンがすごくね、たくさん小麦が取れたのでパンをみんな食していたわけです。でもパンだけで生きるんじゃない、ね、ご飯も必要であるじゃないんですよ、まあ、私たちはご飯が必要ですけどね、お米はね。でも神の言葉が毎日必要なんだ。だから自動センターに来る皆さんね、日曜日だけじゃあ食べる、ね、パンを食べる、そして月から土はもう聖書の言葉を忘れちゃうじゃなくてねいつか皆さん食べてみてくださいね。お腹いっぱい食べてください。さてベレアの人っていうのはこの神のメッセージをね、すっと寛容に受け入れた。でもそれだけじゃなかったんです。パウロたちが語るこの聖書のメッセージを果たしてその通りかどうか毎日調べた、聖書を調べたって書いてあるんですよね。例えばそのパウロたちが、旧約聖書で約束されていた救い主が現れたんですよって言うと、へーじゃないんですよね。聖書のどこで書いてあったっけそれ、一生懸命調べたんです。救い主はこういう姿でしたよ。本当ですか、じゃあそれもちょっと調べてみましょう。神はそんなこと言われたんですか、ああそうですか。別にそれを聞いたわけじゃない、それをね聞いて、そしてそれを自分で調べていったんです、ね、つまりベレアの人たちっていうのは軽々しくパウロたちの言ったことを否定しなかったけれども、軽々しくただ受け入れなかったんです、ね、ああそうなんだふじゃないんです。ちゃんとそれを、ああそうなんですかね、ちゃんと研究して、そしてそのパンであるね、その聖書の言葉を噛み砕いて、ちゃんと自分たちの人生の栄養にしていたというわけですよね。でこれもね、私たちのね生活に言えることですね。確かにね、もしかしたらね2つのねグループに分かれるんじゃないかなって僕は思うんですよ。あ、僕はねどっちかっていうとね、こうなんですかって言われると、ああそうなんだって言って、そうあんまり気にしないで死んじゃうタイプ。でもある人はパッて言うとね、いやそれは怪しいっていう人もいるんですよね。でいやそれは怪しいって思う人はぜひ調べてみてください。そしてねこっち僕みたいな人、こうなんですよ、聖書こう言ってるんですよ、はあって言って信じないでね、まあ信じてもいいんですけどね、そのままね。でもあそれはじゃあ本当にどういうことなんだろうってね、ちょっとね一歩立ち止まって自分の中でね噛み砕いてみてもいいかもしれませんね。詩編ではね、まず私たちがね、知っておくべきこと、まあ、こう聖書の言葉を聞くときにね、まあ、どちらのパターンもありますけれども、詩編では、この神の言葉っていうのはね、誠の言葉であって一切偽りがないってまず言ってくれてます。詩編119編160、節はね、御言葉のすべては誠ですって書いてありますね。御言葉のすべては誠です。あなたの義の裁きはことごとくとこしえに至ります。 まずね、私たちは、あ、この聖書の言葉、これは真実な言葉なんだというフィルターを通して私たちは聞いていくべきなんですよね。でよくね、そんなに聖書の言葉って疑ったら申し訳ないですよねっていう人もいます。でももし自分の中でしっくりこなければそこで研究するべきなんです、ね、ある中国での話なんですけど、3つの像があったんです。1つの像、2つ目の像、3つ目の像、みんなこの耳に穴が開いてるんです。で、1つ目の像は耳、片耳から入って片耳から抜けてるんです。2つ目は 片耳から入ってそれが口に抜けてるんです。最後の像は片耳から入ってその出口がないんです。これは私たちが、まあ、この像はね、私たち人間がどういうふうにこの人から聞いたことを、まあ、どう対応しているかってことを表してるんです。ある人は右から聞いて左に抜けちゃうわけですよね。でもある人は耳で聞いてそれを口から出すんです。つまり例えば悪い噂とか聞いてそれをあれこうなんだってよ、もしくは何かを聞いてあれ違うんじゃない、ね、不平不満を言う。最後の像が表しているのは片耳から聞いてそれがそのうちにとどまるってことなんです。それはいい情報だとしても悪い情報だとしてもその人の中で吟味してそして分けていく。いらない情報だったら切り捨てていく。必要な情報だったらそれを蓄えておく。これはね、最後の像みたいな人が賢い人だってね、まあ、こう言われているんです。これはね、私たちも私たちに例えたらどの像ですか。皆さんね、3つ目の像でありたいですよね。特に私たちが聖書の言葉を聞くとき、ね、ただ聞いて流さないでくださいね。ただ聞いて確かに不平不満があるかもしれない、これは本当なんですかって思うこともあるかもしれない。でもその時には心に留めて、そしてそれをどういうことなんだろう、ね、思っていくこともいいことかもしれませんね。第一ペテロの2章の2節ではこういう言葉がありますね。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためですって書いてあるんですよね。つまりね、赤ちゃんってミルクが必要です。それと同じようにもう本当にね、一生懸命赤ちゃんってね、そのミルクを探し求めてますよね。そのように私たちも聖書の言葉をね、私たちに吸収するべきだね。よくね、英語の言葉ではね、 He's like a sponge って言葉があります、ね、彼はスポンジのようだ。別にブヨブヨしてるわけじゃないんです。柔らかいわけじゃないんです。心が本当に乾いていてね、いい情報何でもね聞きたい、ね、スポンジが水を吸収するようにこの人はいろんなことを吸収する人だなって意味なんですよね。私たちもね、神様の前には、We are like a sponge で いたいですよね。スポンジのように。でも私たちが本当の意味でこの聖書の言葉を理解するにはある方の助けが必要なんです。それは神様ご自身の助けです。私たちがイエス・キリストを信じるときに聖霊なる神が私たちのうちにとどまってくださいます。その神ご自身がこの聖書の言葉を私たちが読むときに内側から私たちに教えてくれるんです、ね、あなたは高価でたっとい、これ言葉として読みます。どういうことかなって思うと心の内であなたは素晴らしい方なんだよ、人なんだよって教えてくれるってわけですよね。それがヨハネの16章の13節に書いてありますね。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、これ聖霊のことですね、あなた方をすべての真理に導き入れます。聖霊は自分から語るのではなく聞くまま話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです、ね、つまり聖書の言葉を解説してくれるんです、私たちのうちでね。だって神様が書いたんですよ、この聖書の言葉は ね。だから何か分かんないことがあったら作者である神様に聞くべきですそして私たちがイエス・キリストを信じるときにその作者である神様ご自身が私たちのうちに入ってくださる、それが聖霊なる神ですね。で、例えば聖書には癒しがありますよね。この方が、祈られた、そしたら癒された。本当に癒しってあるのか、ね、本当にこういうことってあるのか、ね、水がワインに変わった、本当にそういうことってあるのか、 ね、さまざまな箇所を見たり、そして自分のうちにいる聖霊なる神に聞きながら、その一つ一つを理解していく必要があるわけですね。つまりね、このベレアの人たちのように、私たちは真理に対してはオープンで、そしてその、まあ、もし私たちの思いの中で、常識の中でギャップがあったとしても、それを思いとどまらせて、そして私たちのうちでそれをね、噛み砕いていく必要があるということですよね。今日はですね、最後に、お一人の方をご紹介しようと思います。この方、亀貝良雲さんという方ですね。この方、牧師なんですけれども、この方はですね、実は、富山市の郊外にある由緒正しい、お寺、浄土真宗真宗大谷派というのに属する、清願寺という、お寺の住職の長男としてお生まれになります。1888年にお生まれになるんですけどね。なので小学校に入る前にはもうお経も覚えていたそうです。亀貝さんは小さな頃からちゃんとこの善悪の区別をはっきりさせるっていうね、教育も受けていたんですね。で、大学はですね、まあ、あの今でいう、まあ、東京大学の文学部の哲学科、そこに行って、そして卒業後は、北海道で英語の教師をしていました。多分次のスライドに行くと、これがお寺ですね。これ、あの今でも残っているお寺でありますね。そして、この良雲さんはその1個前の、あ、これお寺ですね、お寺第18代の住職になります。でもその中で、この良雲さんは真理に植え替えていたそうなんです。実はですね、まあ、その時、まあ、北海道に、住んでいた時に、こう英語を勉強することが自分でしたかったので、誰か教えてくれないかなと思ったら、その時にいらっしゃった宣教師がその英語を教えてくれたんです。なので教会でその英語を学んだ時期もあったんですね。でもしかしたらその聖書とか教会に何か答えがあるのかもしれないって思ったんです。それで、良雲さんはですね、その当時全国を回っていた、金森道友さん先生という、まあ、伝道師です、聖書を教えるね、が全国を回っていたわけですけれども、この方が自分の町に来たから、その人のところに行ったんです、直接ね。そして直接その人に、こう聞いたそうです。浄土宗の私が祈ることは無礼に当たりますかって聞いたんです。その方はそんなことはないって言ったんですね。まあ、この祈るということは、まあ、あまりこう仏教にはないそうです。なのでこの祈るということがすごく新鮮だったわけですね。それから、まあ、良雲さんは祈ることに、ね、専念するわけです。そして、まあ、その後なんですけど、また、教会で英語を学ぶことになるんですけれど、そこで英語でヨハネの福音書を学ぶことになるんです。まあ、それだけその植え替えていたわけですよね、真理に。その上で仏教の中に求めていた救いが聖書の中にあるのではないかと、そう思ったんですって。そして良雲さんこう言ってるんですね。仏教の考えでは阿弥陀は神であるというんです。でも釈迦、蓮如、法蓮は神ではない。みんな救いを教えているだけだった。救いの実態をどこからも見つけることができませんでした。救いの実態がない。でも聖書を読んでいくうちに、阿弥陀如来は聖書で教えているイエス・キリストではないかと思った。聖書を学んでいくと、仏教で言っているやがて救い主が来る、この救い主はキリストではないかという過程にたどり着いた。学んでいくと確信が強くなっていく。その後、仏教の精神と教えのすべてが聖書が教えていることではないかと思い始めた。聖書を読んでいくと、どの記事を見ても論理的否定はできなかったし、感情的にもこの愛の神イエス・キリストが救い主であってほしいと思うようになった。イエス・キリストこそ救い主だと聖書の神を信じるようになったのです。キリストは仏教の破壊者ではなく完成者であると 思い信仰を持ったとおっしゃってるんですね。まあ、それ以降そのリョンウンさんはこのキリスト教に改宗したということなんですね。その時奥さんの反対もあったんです。でも後に奥さんも教会に行くようになり洗礼を受けたんですね。その後聖書を勉強しに軽井沢に行きます。そして後にそのリョンウンさんが継ぐことになっていたお寺は弟さんに譲るんですね。まあ、この時も大きな、ね、家族の反対もあったんです。で家族だけではなくて周りの人たちから大反対があったんですって、ね、である日はもう石とかも唾とかそういうものをかけられる時もあったんですって。だからね当時ねリョンさんは外を歩いてねその町のために祈っていたんだけど毛布をかぶってそして外に出ていたっていうんですね。でもこの聖書のメッセージ神の愛のメッセージをこのリョンさんは地元で伝えたんです。なぜわざわざ地元に帰ってきたかというと自分がお世話になった人たちそして自分が今までつながってきた人たちその全ての人たちにこの神様のメッセージを知っていただきたいこの真理である聖書のメッセージを聞いていただきたいそう思ったからリョンさんは、まあ大反対があるであろうと思った地元に帰ってきたわけです。そして、1919年に、富山、さっきありましたね信州教会というものを創立するんです、ね。まあ、その前は、ね、自分の家を、ね教会としてたんですけどそこで、教会堂を建てて、そしてそこで伝えていたわけですね。この両軍さんのと直接お会いしていた人たちがこのまあドキュメンタリーでねコメントいろいろしてるんですけどね本当にいい人なんですって。でいつも教会にいて教会にね毎日行っても嫌な顔しないすごく愛のあふれたねイエス・キリストってこういう方だったんじゃないかなってみんながそう思うようなもう素晴らしい方だったんだそうですね。このリョンウン先生ですけれども本当に真理が知りたかったんです。だからさまざまなことを通して探し求めたんです。 もちろんその真理は聖書の中にあったわけですね。そして聖書を通してそして神様を信じることを通してその神ご自身がそのリョンウンさんの内からまたその真理を教えてくれていたわけですよね。最後にこの写真があると思うんですけどね、まあ、これ奥様との写真ですね。さあこのリョンウンさんはおそらくそのベレアの人たちと同じいい人ですね。寛容に受け入れそして研究して真理を求めて探し求めていた人たちです。私たちもこのね私たちの人生をいつも助けてくださる祝福で満たしてくださるこの神様のメッセージをね今週も考えそして受け入れていきましょう。それでは一言お祈りいたします。目をつぶってください。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を素晴らしい存在として作ってくださり感謝します。そして今も聖書を通して私たちに語りかけてくださっていることを感謝します。神様どうか、私たちが日々歩んでいく上で、今日も聖書の言葉を私たち学びましたけれどもその言葉を通して私たちに直接語りかけてください。私たちはさまざまな言葉が聞こえます。周りからの言葉自分の心の中の言葉でもそのすべてに勝る言葉があなたからのメッセージです。どうかあなたからの愛のメッセージを今週も糧にして歩んでいくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。